回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
1月19日木曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。まあ連日この寒さが続いているというところですが、今日も日本放送屋上の時計は 5.0 度という気温を指していて、まあまあまあ、本格的な冬だなとね、寒波の到来なんてことも言われていて、週末と週明けに向けての週間予報なんかを見ますと雪のマークもね見えてくる。
そうなんですよね。東京地方はですね、週明け月曜日が曇り一時雪か雨ということで、先ほど日本気象協会の方にお話を伺ったんですけれども、東京平野部でも雪が降る可能性が、あるということで、寒気の入り方によっては積もるかもしれないというのが、現時点での予報なんですけれども。
なるほど。
でかつですね、火曜日水曜日とまた強い寒気の影響を受けて最低気温が氷点下になる予報になってるんですよね。
この、ね、寒気の入り方とそして南から来る低気圧がどうなるかというところで、思わぬ大雪になる可能性もあるぞというね、気をつけなきゃなと。しかしこれだけ寒いともうあったかいものが食べたいよねっていうね、
そうですね、
ことになってまいりますが、そうするとね、鍋ですよ。もうスーパーを見ていてもやっぱり白菜売り場にまず目が行くようになって、でそうするとここのところはやっぱり白菜の値段がね、だいぶこうリーズナブルになっているので、 うちなんか家族3人なんでもうね4分の1サイズを買えばそれで十分かなという感じなんですが、同じ4分の1でもやっぱりでかいんだよね。だから使い勝手がすごく良くてさ、もう1回の鍋で使い切るかなぐらいに、この間もミルフィーユ鍋っていうか、
いいですね、大好きです。
あれがリーズナブルでまたいいんだよねそのままの勢いでですね、これは白菜でなんかやろうと思って肉売り場に行くと、今日の特売グラム80円と、これだよもう、
これすごい、
豚の細切れです。
いいですね、白菜の甘みとたまらないですよね。
いやもうね、でしかも楽に作れるからね
確かに確かに簡単ですよね。
でも最近はさ、ちょっと前までは電気のこう、ね、深い鍋とかでやってたんだけど、もうガスコンロで、とりあえずちょっと底の深いフライパンで、わーっと作っちゃって、でそれをこうカセットコンロを持って行ってやると、でカセットコンロのね、話は後ほど、7時40分頃の工事冬の防災ウィークのところでですね、冬に備える防災グッズという面で、ちょっと特集をしようかと思ってますけれども、そういった面でもいろいろね脚光を浴びてるんだと。うちなんかはもうとにかく楽だからねっていうね、一から机でこう鍋で作ろうとすると結構時間もかかったりするんだけど、
いやそうなんですよね、
とりあえずガスコンロの家具でわーっと作っちゃって、でしかもね、ガスコンロで作るののいいところは切ったのをそのまま入れられると。いちいちザルとか用意しなくていい。
ああそうですね、
これは楽でいいね。でどんな鍋がいいかなと思ってね、鍋のランキングとかも結構いろんなサイトでやってるんですけれども、これモランボンさんが出しているやつで、
モランボン
第1位はキムチチゲだと。
いやいいですよね、
すごいよ、2200票以上で2位の寄せ鍋、978票寄せ付けないと。
圧倒的ですねキムチチゲ。
しかしさ、で3位が水炊きで4位が豆乳鍋でとね、こう見ていく、5位がすき焼き、6位がしゃぶしゃぶとかメジャー系も出てくるねなんていう、はいはい、6位がもつ鍋で、7位がもつ鍋か、8位ちゃんこ鍋、イカ、おでん、味噌鍋というふうに続いていきますけど、こういう鍋をですねこう見ていて、ジャンル分けも難しいよねなんつって見ていって毎回思うのがですね、うちの鍋は一体何に該当するんだろうなというね。
でもさっきのミルフィーユ鍋ですよね。
さっきのミルフィーユ鍋であれはいいんだけどさ、うち大体何をやってもご案内の通りですね、前からずっと言ってますけど、もう序盤戦からうどんが入るわけですよ。
うどん入れるんですもんね。
うどんが入るわけですよ。でそうすると何をやってもこれはうどん好きになるのかっていうところでただうどん好きはうどんを入れるタイミングは1回だけなんだよね。
あ、
うん、うちは中、まあ、序盤でうどんをまず一玉入れますよと、はいはいはい、でうどんを楽しみますよと、でその後また具を楽しんだ後に、うんうん、もう一回うどんのターンが来たりとか、
そこでまたうどんが入るんですね。
でうどんのターンの前に、うん、餅のターンがあったりとか、
餅
入れるよ、餅、炭水化物だらけっちゃだらけ
なんだけどさ、すごいですね、なんか
なんかこれをどう表現したらいいのかなっていう、
もう飯田スペシャルとかでいいんじゃないですか。
まああの鍋っつうのはその融通無下さだよなという
そうですね、うん、まあね
問題は、はい、あの前にも話したかもしれませんが、私は大学生になってですね、あの飲み会で鍋を前にしていきなりうどんを入れて怒られたんですが、うん、おそらくこの場合行くとうちの息子も同じコースをたどることになるんではないかと。
そうですね、そうなっちゃいますね、
うちの鍋様式を見ていると、と
あ、
どういう鍋に分類したらいいんだろうなっていうね、
難しいところですね、
まあでも鍋のいいところは何をやっても失敗しないっていう、
ね、そうですね、
あ、
う
ん、何を入れても大抵のものは失敗せずに美味しく食べられると
、はい、
まあ、うちもこういう鍋やってるよみたいなね、うん、あったらぜひ教えていただいて、
はい、ぜひぜひ、
うちの今夜の参考にしたいと思いますので一つ、これからまた寒くなるからね、
そうですね、
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。今朝の紙面ですけれども、まあちょっとね、メニュー紹介のところでもご紹介をいたしましたが、朝日新聞と毎日新聞、それから東京新聞という3紙は、東京電力の福島第一原発事故をめぐって業務上過失致死傷罪で強制起訴された、東電の旧経営陣、3被告に対しての控訴審判決が、昨日東京高裁であったということ、それが一面トップです。朝日新聞、東電旧経営陣、二審も無罪、津波予見性改めて否定。毎日新聞、東電旧経営陣、二審も無罪、津波予見できず。東京新聞、東電旧経営陣、二審も無罪、東京高裁判決、大津波予想できず、民事と判断分かれるというふうに出しております。まあ、これ後ほどね、今日のコメンテーター飯田康之さんと深めていこうというふうにも思っておりますが、まあ原発に対して非常に懐疑的な3紙が一面トップでというのは象徴的だなという感じはございます。で一方でじゃあ読売産経は何かというと、コロナ5類に見直しというところです。読売、コロナ5類今春にも分類見直し、首相を検討指示へと、マスクルール緩和。産経はコロナ5類4月以降政府明日決定、屋内もマスク不要と、いうところ、これが一面トップであります。まあ、どちらかというとね、自由を取り戻せというふうな方向というところで、まあ、これもね後ほどまた取り扱ってまいります。で、日経は昨日の金融政策決定会合、昨日おととい日銀で行われました。まあ、これについて、日銀長期金利上限 0.5% 維持、金利抑制へ資金供給拡大、綱渡りの異次元緩和ということで、まあ、これが一面トップであります。まあ、このニュースもね後ほど取り上げてまいりますということで、まあ、気になるニュースなんですけれども、まあ各紙ですね、社会面などでちょっと取り上げてますけれども、海上保安庁の巡視船えちごが新潟沖で座礁したというニュース、昨日の朝6時35分ごろ、新潟海上保安部の巡視船えちごから浅瀬に乗り上げたと、通報があったということであります。でこれ灯台に近づこうとして、そして風が強かったということで、それに流されたんじゃないかというようなことが言われております。まあ、海底の状況だとか自分の船の位置の確認を怠ったんじゃないかということで、まあ、業務上過失往来危険などで捜査が始まっているということなんですけれども、なんか一部報道によるとですね、現場では10メーターを超えるような風が吹いていたというようなこともあって、まあ、そうすると操船非常に難しかったんだろうな、もちろんね、それがそれであってもきちっと船をこう動かすということをやらなきゃいけなかったんでしょうけれども、なんかパトロール中だった船が明かりの消えた灯台の状況を確認しようと接近した際に暗礁に乗り上げたということであります。まあ、この間ね、海事の護衛艦が山口県沖で、まあ、瀬戸内海で座礁したというのがあった、ばかりなので、まあ、その辺でこうどうなってるんだ だというような、ね、声が上がりそうですけれども、まあ、ほどほどさようにこう自然を相手にするっていうのは非常にこう難しいし、またいかに怒りアンカーを下ろしていたとしても、やっぱり海の上のものですから、陸上の自動車と違ってそれでピタッと止まるわけではないというあたりが、まあ、こういったところにもなってきたのか、まあ、この辺もね、また原因の究明というものが行われるんだろうと思いますけれども、びっくりしたなというニュースであります。まあこれがね、こういったところで、いろんなことが起こったその先で、技術のブラッシュアップというものをやって、いければなというところであります。まあこういったところでね、大騒ぎということにならないようにということを思います。それからですね、毎日新聞なんですけれども、毎日のこれ中の方にですね、まあ、指揮者の論考というものがいろいろね、載っているところがあります。オピニオンという面もあったりもしますが、その先でですね、これ、坂村健の目というコラムがあります。まあ、今は東洋大学の学部長をされていらっしゃいますけれども、まあ、もともとね、この IT だとか先端技術の大家でいらっしゃる方ですけれども、今回は迷走を恐れない社会というタイトルの記事が出ております。で、迷走を恐れないとは何かというと、コロナ対策で政府の方針迷走って言って批判されてるけれども、一方で特にこの IT 分野などなど先端技術分野ではとりあえず作ってみて、とりあえず走らせてみて、不具合があったら直すっていうのをどんどんと繰り返すという、まあこれを早いという素早いという意味でアジャイル型の開発なんていうふうに言うそうです。まあ坂村さんはもともとそのトロンというね、プロジェクト、日本から出た、まあ、OS のプロジェクトの、まあ、リーダーであったということでありますんで、まあ、その開発の面というのをもう90年代80年代からずっとこうご覧になってきた方で、その方が、まあ、このアジャイル型っていうのを一つ提唱しております。まあ、イーロン・マスク氏をそこで引き合いに出しているんですが、スペース X の新型ロケットエンジンの開発だって作っちゃ壊しで一体何回爆発事故を起こしたんだと。でところがそれで、調整をするっていうこのトライアンドエラーを繰り返すってのが政府系の機関とかそういう、こう保守的なところじゃ全くできないことをガンガンやって、で、それで、今はNASA がむしろスペース X に頼むわっていう風になるぐらいに変わってきたと。で今までだと、まあ、一旦決めたものをもう一回壊すということになると関係各所に説明して回るとかそういうことがあるんでなかなかやりづらかった。でしかもその連絡が電話だったりファックスだったり対面だったりとかするとそれだけで1日2日3日1週間と時間が取られてしまっては難しいよねっていうところだったんですが、今やネットが確立して様々なツールもできて、もう頻繁な変更でもコストが問題がなくなった。それでやり方が変わったんだというふうに言ってるんですね。で、2023年、まあ、今年はそういう迷走を恐れない日本が、第一歩の年になってほしいと。で、一方でこの迷走を恐れないで、国になっていくっていうのは、これからの社会に本当に大事になってくると思うんですが、最終的に成功した後に、どこが失敗でどこが良かったみたいなものの、ある意味のレビューをきちんとするということも一方で重要だよねと。それと多分車の両輪なんだと思うんですよね。失敗のレビューと成功のレビューをきちっとやるということ。で、それによって、おのおのを忘れないでいて、で、もう一回試行錯誤するっていう、そのスピードを早めていくっていうことが、おそらくは必要になってくるんだろうなと。で、日本人ひょっとするとそのレビューの部分が苦手だから逆に最初からきちっと作らなきゃダメだっていう風な思考回路になっていっちゃうんじゃないかなということも改めて思ったところです。そうです、生放送は生き物ですから失敗はつきものだぞという、僕もそう思いました。何
最終的にそこが落としどころになるんですかこの話は。
今年はアジャイルで行こう
と。アジャイルで行こうと。喉が枯れることもある。
そう、それもアジャイルだよと。ここが気になるでした。
それは。
この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
さあ、まずは三市一面トップ、東電旧経営陣3人に西も無罪というニュース、まあ、あの福島第一原発事故をめぐってというところですけれども、まあ、これ大きく報じられてますね。
はい、やはりですね、民事裁判と今次の裁判で、はい、結果が異なったということで大きく取り上げられたかと思うんですが、やはりですね、民事に比べて刑事ですと、はい、証拠の質とか、また証拠の強さというのがかなり大きく求められる状況になると、
はい、
そういった中で、確かにこの、原発がどのぐらい、津波に対して、脆弱性を持っているのかというのを事前に十分把握していて、
はい、
故意で音を、そういった対策を怠ったというところまでは認定できない、というふうに判断した。
はい、
つまり、民事での罰則と異なって、刑事罰となりますと、例えば禁錮刑とか、
はい、
そういったから身体の拘束を伴う、刑罰を科すことにつながりますので、なんて言いますか、昔から言う疑わしきは被告人の利益にという規則順位をすると、なかなかハードルの高い訴訟ではあったのかなと思いますね。
これをね、批判的に報じる新聞の中には民意との乖離みたいなものを書くこともありますが、逆にそれをやっちゃうとというところですね。
いや、その通りです。刑事罰が民意に基づいて行われるようになったら、これは法治国家ではないわけですよね。その時、メディア、または世論の悪者になったら有罪。で、そうじゃなかったら無罪となってしまうと、そもそも司法の役割というものが形骸化してしまうと。なんて言いますかね。やはりそういう民意がそのまま判決になるのが正しいかと言われると、それは実はじゃあ民意が間違えた方向に行った時にものすごく怖い状況になる。そういう意味ではちょっとね、民事と食い違ったところに、ね、多くの方が不満残るところだと思いますが、こういう結果、わけですよね。
ここが気になるプラスでした。飯田さんに8時までお付き合いいただきます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、ニュースの予定やコメンテーターのラインナップをお伝えしています。後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学教授の岩沢智子さんに登場いただきまして、日本人と神をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地18日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ613ドル89セント安い3万3296ドル96セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 138.10 ポイント下がって 10,957.01 でした。一方円相場ですが1ドル128円80銭付近で取引されております。景気悪化懸念が広がる中で売られて大幅続落ということであります。
そうですね、先ほど発表されました、はい、鉱工業生産関係の指標でもアメリカ、ちょっとパッとしないですし、はい、昨日の卸売物価指数も、予想を下回る、むしろ物価の下落が発生している状況です。
やっぱり引き締めでブレーキがかなり効いて、効きすぎかみたいなこと
ですか。そうですね、国際的にはちょっとアメリカ、ヨーロッパ、インフレは終わりつつある、短期的な意味でのインフレは終わりつつある状況ですね。
一方で日本の金融政策というところについては後ほどおはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎにまた詳しく解説をいただきます。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。 政府異次元の少子化対策の関係府省会議今日初開催へ。政府は岸田総理大臣が打ち出した異次元の少子化対策実現に向けた関係府省会議の初会合を19日今日開催します。児童手当を中心とした経済的支援の拡充、幼児教育や保育サービスの充実など具体策の叩き台を3月末をめどにまとめる方針です。内閣府、文科省、厚労省、財務省の局長級らが出席だそうですが、
はい、
はい、
まあ、この児童手当の拡充、保育、幼児教育サービスの充実、これいずれも重要なことなんですけれども、
はい、
その一方で気になるのが、うん、これを異次元の少子化対策と称していることなんですね。
は
い、
うん、
で、これ、いずれの対策も少子化には何ら効果はありません。
はい、
その意味で異次元っていうのは、はい、まあ、要はですね、この世界が3次元なんですけれども、政府の少子化対策5次元6次元ぐらい、まあ、的を外しまくっちゃってるので、
なるほど、
ね、まあ、なぜ、これが少子化対策にならないかというと、
うん、
少子化の原因は結婚されているカップルが、まあ、ご夫婦であったり、うん、まあ、その他の関係の方が子供を作らないからじゃないんですね。
じゃない。
はい。うん、で、実際、はい、まあ、要因は2つで、晩婚化、女性の初婚年齢が上がったことと、うん、そもそも結婚しないという人が増えたこと、
うん、
この2つが少子化の理由で、実はそのまあ、例えば30歳で初婚を迎えた女性が平均的に子供を産む数みたいなものはこれ長らくほぼ変わってないんですよ。
お
ー、で、これってまあ、大いなる勘違いがあるんですけれども、
はい、
よくじゃあこの未婚化、晩婚化、非婚化、結婚しなくなるというのが、うんうんうん、お金がないからだ、
はい、
貧しくなったからだという人がいるんですが、これも、まあ、外してるんですね、的を、
はい、
なぜかというとですね、これ確かにですね、今の現在の日本において比較的所得が低い、
うん、
まあ、特に男性が結婚しにくい、
はい、
これは確かなんです。
お、
まあ、明確なデータがある、
うん、
その一方で、じゃあ日本よりもっと豊かな国って、相対的に所得が低い人が結婚できてるか、できてないんですね、またはしてないんですね。つまりは、はい、その、結婚できるかできないか、するかしないかっていうのに関係してくるのは、
はい、
相対的な所得なんです。その国の中で、ま、真ん中より上か、
はい、
真ん中より下かみたいな比較の問題では経済は重要なんですが、絶対水準の経済状態が良くなっても、うん、別に結婚するようにならないんです。
おお、いや、景気が良くなったら結婚する人増えるんじゃないかなと思ってますけど、そうでもなさそう。
よくよく考えてみてください。うん、昭和30年代の若者、
はい、
まあ、今の若者よりおそらく豊かじゃなかったですよね。
うんうん、まあ、確かにそうですよね。うんうんうん、
窓の外には神田川ですよ。
はい、そうですね。
せざる40年代か。なんですけれども。
風呂なくて銭湯に行くってい
う
ね。
そうそう、それで結婚してたわけでしょ。
うん、確かに。
で、今度は逆のパターンとして、日本より、はい、所得水準がだいぶ高くなってきている。シンガポールで出生率が高いか。
はい。
高くない。日本より低いですよね。
ああ、なるほど。確かにそうですね。
じゃあ、経済成長の見通しが明るかったら子供は増えるか。うん、これ、数年前までの中国。
お、
別に増えてなかったですよね。
はい、確かに年にね、6、7%、10% とか成長するっていう景況感良かったけど。
その中でも別に増えてなくて、とうとう、まあ、おそらく来年から中国は人口減少社会に突入する。うん、
はい、
この結婚とか出産っていうのをあまりにも経済と結びつけすぎるのは、ええ、私良くないと思ってます。
なるほど、結構そういうところはね、イメージの思い込みと実際が違うぞっていうのがいろいろ出て
きます。そうなんですよね。
ちょっとそのあたり7時をまたいで詳しくお話を伺ってまいります。ニュース7時またぎです。
1月19日木曜日、時刻朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。
おはようございます。新業一華です。
今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この異次元の少子化対策についてですが、あんまりこう少子化対策を経済的な要因とこう、結びつけるのは実は事実と反しているのだと、こういう話がありました。
ツイッター等でも指摘いただいていますけれども、
はい、
昔ってなんとなく子供って何人みたいな、例えば子供は3人みたいなイメージあったよね、はい、と、いう、ご指摘ありましたけど、
はい、
これで、はっきり言って何の根拠もないし、何の、もちろん制度的な裏付けもないけれども、結構この子供の数とか結婚の年齢って、なんとなく決まるものなんですよ。
は
い、で、なんとなく決まるものを、はい、経済的にひっくり返すってのはかなり難しいんですね。なんとなくなんで。
もう社会全体の空気としか言いようがないという。
そうですね。で、世界各国の出生率、出生数等を見ていると、
はい、
やはりまあ一番効くのは、宗教の違いと。これ、やはりこうあるべきであるっていう家族観、
はい、
等死生観ですよね。生き死にに関する考え方っていうの。今度はなんとなくじゃなくて、こっちは。宗教的なバックグラウンド、こっちが重要となるとですね、
はい、
なかなか難しいと。
あ、
だからこそですね、この少子化対策について、はい、できることっていうのは、少子化しちゃうことに対して、それでも、維持できる社会保障体制とか、
あ、
少子化をするけれどもそれに耐えられるだけ、自動化機械化された、経済活動とかって、そういう少子化対策を進める必要は大いにある。一方でその何かこういった金銭的な手当保障をすると子供が増えるかのような幻想は、
はい、
なかなかね、こういう全国的な政策、しかも財源もしっかり必要な政策っていうのをやるときに、なんて言いますか、錦の御旗みたいなものは必要なので、少子化を反転させるためにって言っちゃいたい気持ちもわからなくはないんですが、
はい、
少なくとも、例えばメディアであったり、こういった論壇というのは、言うてそれは、表看板だよね、っていうのはしっかり認識しておかないといけないと思うんですよね。
むしろ、子供に対してきちっとこう社会全体としてお金をかけていく、手をかけていくっていうのは流れとしてはいいかもしれないけど、ある意味これは看板に過ぎないと。
それは看板に過ぎないと思いますよ。で、そういうのをね、実は看板に過ぎないってことを言っちゃうのが麻生副総理なんですよね。
副総裁か。今副総裁。晩婚化が原因だろうと。
そうなんですけど。
看板した
の。せっかくみんなで看板立てたのに壊すなよっていう。ふうに思うかもしれないですね。
で、一方でね、その財源の部分で言えば、これまた増税と絡んでくるんじゃないかというところで、菅前総理など批判が出ております。
そうですね。で、私自身は中長期的にこういった、ずっとやる政策っていうのは必ず何らかの税財源というのをつけなきゃいけない、社会保障を、こういった子育て支援も広い意味での社会保障です。だから社会保障っていうとね、すぐ年金の話だけってなっちゃいますけれども、そうじゃなく広い意味での社会保障っていうのは、誰から取って誰のために使うかという、性質を必ず持っていますので、税財源必要だ、これはね、理屈としてはわかる。しかし今やることかねと、
はい、
それは景気が良くなって、またはむしろ日本経済の問題が、景気が良すぎて、または生産力が足りなくて物が足りない、物不足になった時に財源ってのは必要になるんですけれども、今そうじゃないよねと。
このインフレに関してもね、物不足でインフレっていうところじゃないわけですもんね。
で、資源や食料は確かに不足してるから値上がりという面あるんですが、その一方で国内で生産されている財やサービスはむしろ需要が減って困ってるわけですよ。で、日本は資源作ってないですから。資源作ってないというか資源出ないですから。そういう状況で、何かですね、 増税をしてもっと国内の需要を減らして国内の生産活動とかサービス提供みたいなものを抑圧する、今やることじゃないでしょっていうふうに強く感じるんですよね。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。日銀金融緩和修正見送り、黒田総裁金利上限上げを否定。
現在は経済をしっかりと支え、企業が賃上げができる環境を整えることが重要でありまして、日本銀行としては金融緩和を継続し、賃金の上昇を伴う形での物価安定の目標の持続的安定的な実現を目指していく考えであります。
黒田総裁の昨日の会見の模様をお聞きいただきました。日本銀行は昨日の金融政策決定会合で現行の大規模金融緩和策を継続、長期金利の上限を 0.5% 程度で据え置いたということ、まあ、これ見出し見送りというふうになってるんです
けど、はいはい
ね、
まあ別に金融緩和しない、を修正するなんて誰も言ってないですし、
はい、
日本銀行の基本方針としては、現在の緩和というのをこれからも継続すると言ってるので、うん、見送りも何も修正について協議もされたかどうか、
うんうんうん、
話にも上ってないんじゃないかと思うんですけれども、ま
あ、それ議事録見ないとわからない
ですよね。まあそうなんです、
うん、
かなりですねメディアは煽って、はい、でそれに伴ってですね、
はい、
今回修正があるんじゃないか、みたいな、投機的な動きも一部には見られたんですけれども、
はい、
まあその期待は見事に裏切られた形、裏切られたも何もないんですけれども、うんうんうん、噂に踊らされてやっぱり噂だったと。で、そもそもですねこの状況で日本が、はい、金融緩和を修正する意味がないんですね。でなぜかというとインフレ、ひどいじゃないかっていうんですけれども、
はい、
国際的に見るとインフレはもう沈静化しつつあります。アメリカ、ヨーロッパの数字を見てるともちろんね去年に比べると上がってますよ、
はい、
前年同月、そう前年同月比今年前半結構上がりましたからね。
うんうんうん、
なんですけれども前月比、はい、前の月に比べてむしろ物価が下がってる国が多くなってきています。
あグラフでいうとビョーンって上がった後に、
まあ、
横ばいから
ちょっと下がりつつあるかなと。
うーん
で、日本の場合はこの物価の立ち上がりがかなり遅かったんですね、
はい、
これはもういろいろ要因ある、ずっとデフレだったから、企業販売側が値上げに躊躇した、やっぱり国内需要が弱いからとか、
はい、
あとはマネーお金の量で見ても各国に比べてやっぱり日本お金の量はあまり増やしてないので、
うーん、
まあそれも影響あるかなと、
うーん
っていうところなので、おそらくこの日本のインフレも、まあ大体インフレ自体が半年ちょい遅れで上がり始めてるので、はい、まあ半年ちょい遅れで収束、要はそろそろ収束なんじゃないのかなと。
あ
で、
なるほど、
ここはまあ予想の範囲を出ないんですけれども、
はい、
おそらく4月にはもう1段階値上げの数値が出ます。これはまあ、価格改定をですね年度代わりにやろうと、は
い、うん、いいタイミングになるわけですね。
そうなんです、
うん、
と決めている会社決めていた会社が多いので、
はい、
4月はそれなりに高い数字が出る可能性ありますが、5月以降、はい、おそらくは前年比で 1% 台まで戻るんじゃないかなと。ですからと考えると、
はい、
今例えば金利を上げるとかそういった、まあ、行動をするとオーバーキル、 その大体金融政策って半年遅れぐらいで聞くんですけれども、
はい、
ちょうど物価上昇率が下がり始めた時に、
うん、
その利上げが効き始めると
ブレーキが効いちゃうと、
そう、一気にデフレに後戻りと、
うん、
せっかくの10年を完全に逆に時計の針を回すことになってしまいかねない、
はい、
だからまあこれは私はまあ日銀、党に強く主張して強くお勧めしたいのは、はい、5月の数字を見てから方針転換は考えてくださいと。
うーん
5月の数字を見てからっていうことは6月の、第2週ぐらいに、はい、速報値東京都だけの値段が上がってきますんで、
はい、
そのぐらいから動き始めるでちょうどよくて、現時点で何かをやる積極的な理由はない。まあ、その通りの据え置き決定といいますか、何もしない現状維持っていう決定だったと。
これそこに間に挟まるのが、政府総裁の人事と、
うん、
これね、黒田さんも4月の頭には、期限が来ますし、任期が来ますし、はい、まあ、副総裁に関してはもう3月の半ばに来ると、
うん、
で2月の10日ぐらいに提示されるんじゃないかみたいなことが、
まあ、そうですね、
報じられてきました。
これはもうおそらく日銀人事は、はい、現副総裁か前副総裁、この2人に絞られたというふうに言われていますし、
うん、
ここでサプライズを打ってくるタイプの政権では岸田政権ないと思われますので、
あ、
まあ、この2人のどちらかということになるわけですが、そこでですね、就任後すぐの大転換、
はい、
まあ、いわゆる10年前の黒田バズーカのような、うん、あと黒田の 2x4 のような、うん、作戦を立ててくるタイプの副総裁ではないと思います、はい、両方とも。
そうすると、まあ、この流れで言ってくれればと。
そうですね。で、うん、その一方で、はい、このイールドカーブコントロールと呼ばれる、はい、10年もの国債の金利だけを、
うん、
まあ、ある程度きつめに、まあ、0.5% っていうふうに定める政策、はい、これはですね、全体の、まあ、国債の買い入れを増やすことを通じて、
うん、
まあ、今だと何か7年もの10年もの、はい、まあ、それ以上の超長期で、なんか10年ものだけ妙に金利が低いんですね。でこれはもう人為的に作った金利構造を、政策的に作った金利構造ですので、これがどういった形で、私自身は解消していくべきだと思ってるんですけれども、そのためには全体の金利を引き下げるような、うんうん、まあ、ある意味で言うと一段の緩和というのも必要な局面なんじゃないかなと思います。
まあ、これ政権がどう考えるかっていうのと、あと日銀との間の政策協定どうするっていうのは今後問題になってきますよね。
いや、このタイミングで、日本銀行との政策協定の話を出してくるあたりが、はい、本当にセンスないんですよね。まあ、ただですね、インフレって一番人気ない政策なんですよ。
なんか引き締めなきゃいけない。
そう、うん、さらに言うと、
はい、
インフレ嫌じゃないですか。まあ、みんな嫌ですよ。
はい、
特に消費者はみんな嫌なので、
うん、
みんなちょっとだけ嫌なんですよね。で、よく私言うのは、失業率が 5%、はい、10% になっても、9割の人には関係ないと。
うん、確かに、
うん、一方で物価が例えばまあ今みたいに 3% 上がると、
はい、
みんな 3% ちょっと嫌だなって気分になる。
うんうんうん、
選挙って1人1票なんですよね。
うん、
だからどうしても、まあ、現在の民主主義的な政権っていうのはインフレ対策の方を重視してしまいがちになる。
うん、
こういったところをちょっとしっかりと考えて、インフレ確かにですね、
はい、
わーい値段上がったって、まあ、売ってる方はそう思うんですけれども、その生産者や価格設定側の立場に立てるのって、
うん、
経営者、
うん、
自営業種だけなんですが、その人数そんな多くないですから、
はい、
でもその一方でもう世界的なインフレは沈静化しつつあり、まあ、そして、日本もまあ、初夏ぐらいには収まるんじゃないかなっていうのは、念頭に置いた金融政策運営が求められます。
うん、 そしてもう一つ入ってきたニュースがウクライナでヘリ墜落、内務大臣など16人死亡というニュース、キーウ近郊で内務省高官らが乗ったヘリコプターが18日墜落したとウクライナの複数のメディアが報じたということで、まだ原因分かってないということですが、で一方で、ゼレンスキー大統領はダボス会議にビデオ会議システムを通じて演説をしまして、その冒頭で黙祷を捧げたということでありました。
はい、まあ、あのキーウ近郊ということで、はい、まあ、ロシア軍の作戦に関連したものなのかどうか、またはあのテロ等なのかというのは、まあ、ちょっとわからない状況なんですが、そういった中で各国が武器供与の強化の方向に動きつつある、はい、まあ、ドイツはなんかまだちょっとね、なんか倒壊していますけれども、
見え切らない感じだと言われておりますが、
でこういった中で日本ができる支援っていうのをしっかりと考えていかなければいけない、
は
い、で、もちろんですね、直接まあ地理的にも直接の支援っていうのが難しい中だったら、はい、じゃあその自由と民主主義を守るために日本は何ができるのかというのを真剣に考える局面であるんじゃないかと思います。
折しも G7 の議長国でもあるということを考えると責任は重いわけですよね。
そうですね。
岸田さん、どっかで訪問するのかどうなのかも含めて、
まあ、検討してるんじゃないですかね。
まさにしっかりと検討してらっしゃる。この時間、飯田泰之さんとお送りしてまいりました。日本放送機の方はこの後も飯田さんにお付き合いいただきます。以上、全国のラジオ局21局を結んでお届けしました、おはようニュースネットワークでした。今朝は明治大学教授で経済学者飯田泰之さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。コロナ5類に移行。政府は今年の春に新型コロナウイルスの感染症法上の分類を季節性インフルエンザと同じ5類に移行する方向で最終調整に入りました。岸田総理が明日20日に関係閣僚と協議し、感染状況を見極めて判断します。医療機関や患者への公的支援などコロナ対策を大幅に見直し、屋内でのマスク着用を原則不要とする方針です。今朝は読売とそれから産経がこれ一面トップで、もともと指定感染症というところで、特例的にやってますんで、いろんなものをなんとか相当みたいな感じ
に、ね、
なってますけれども、まあ、これを5類相当的に直していくんだと。
まあ、そうですね、完全に季節性インフルエンザと同じというわけにはいかないと思います。ただですね、現状と同じ扱いを続けていると、はい、まあ、例えば入院患者が出た時にそのお世話を、はい、する際の、まあ、基準というのが非常に厳しいと、
全身防護服 でやんなきゃなんないと、ベッドメイキングとかそういうところもお手伝いの人に手伝ってもらうことができないと。
そうですね、
結構現場はそれ苦しいんですよって話
ます、ね、いやそうです、そのベッドメイキングやそういったところで、資格持ちを使われてしまうとですね、
はい、
これ通常医療の方にしわ寄せが来る。人間はコロナだけで亡くなるわけではないので、で、実際そのせいで助かる命を助けられないことの方がよほどに問題なわけですよね、
はい、
でその一方でストレートに5類にしてしまうことにも問題があって、例えばそのコロナにかかった時に入院しにくくなる、
はい、
つまり医療機関としては、いやちょっとうちは体制整わないであったり無理ですっていうことになってしまうんじゃないか、そういったところがあるので、まあ、5類の範囲を援用しながら季節性インフルエンザのような取り扱いだけれども、例えばその入院についてはこういう措置をとか、
はい、
で一方で現在も多くの社会活動の制約になっているのが、濃厚接触者の5日間待機というものです、
はい、
これどの程度有効性があるのかわからない、これが一つ、守ってる人と守ってない人がはっきりもう分かれてきている。で一方で医療機関はもちろんこれ守らなければいけないので、
はい、
でそれやるとですね、医療従事者の出勤が、まあ、場合によってはすごく減ってしまう時期が出る。 なんて言って、ここはやっぱりね、この待機期間についてはしっかりとした見直しをしないといけないと思いますね。
まあ本当その辺が医療の逼迫だったりとか、あるいは経済についての影響が出てしまうと、まあ、あと一部この全部5類に見直すことによって、水際対策ができなくなるみたいなことを言う方もいらっしゃいますが、
あ、そんなの全然関係ないですよ。アメリカなりヨーロッパ見てください。国内での規制全然やってない、てかかなり減ってきている中で、水際対策は別途やってますので、別にこの国内での感染症対策の行動と出入国の行動が別であることは、そんなに各国見てても不思議ではない。まあ連動させた方がなんかすっきりするとかはあるのかもしれませんが、
はい、
別になんか気持ち的にすっきりさせるために感染症対策やってるわけではないですからね。
で、法律上も別にあれに関してはこの感染症法ではなくて検疫法の部分でやるということなんで、別にそこで政令できちんと決めればできないことはない
ぞ。あ、そうですそうです。全然これ連動させる必要ない、まあ、むしろですね、この入院が難しくなる等の、
はい、
あと重症者対象の病床確保等について、やはりちょっと5類そのまんまではいけないというところ、この辺で今協議調整の段階だと思いますけれども、
まあオーダーメイドでやれるっていうのが、まあ、この、まあ、感染症法上のね、指定感染症のいいところというか、ま
あ、あとはね、よくよく考えると、はい、そもそもコロナですよ、もう全世界を覆った大厄災なんですから、
うん、
これはもうコロナっていう分類を作っていいはずなんです。なんというか、他の、例えば、まあ、新型インフルエンザ相当とか、
はい、
チフス相当とか、まあ、大難類とかってありますけれども、この、世界的にも国内的にもインパクトの大きさを考えたら、まあ、コロナっていう区分が、求められていて、それはやはり、現在の二類相当とは異なるものであろうと、これは明らかなんじゃないかなと思いますね。
ね、でこれだけ変異が大きいということを考えると、だから入ってきたものがどうだったかでまたいろいろ変えていくみたいな、
そうですね、
ことが必要なのかもしれない。
だからコロナ非常に、まあ、言葉雑ですけれども、まずいコロナと、そうでもないコロナぐらいの2つのモードも必要かもしれない。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする1枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。工事アップ冬の防災ウィーク、冬に備えるべき防災グッズをリポート。今週の OK 工事アップは冬の防災ウィークと題しまして、様々な角度から防災について考えております。95年に発生6434人が犠牲となった阪神淡路大震災、今週の火曜日おとといでありました。28年を迎えたということであります。で、今日はですね、冬に備えるべき防災グッズについて、まあ寒さと不安をいかに解消するかということであります。で、阪神淡路大震災発災は5時46分でありました、まあ、まだ日の出の前ということで真っ暗な中だった。非常に寒かったと。で、暗いと、暗くて寒いということは人間を不安にさせますし、また体力を奪われるということにもなる。で、電気やガスなどライフラインが、まあ、途絶えるということがね、容易に想像されます。そういった中では低体温症など本当に命に関わることにもなってくるということで、で、こう体温が低下してくると思考や判断力も低下してしまうということ、発災時にはその判断の一つ一つというのが命を左右するということにもなりかねないということであります。で、まあ備蓄というとイメージするのは食料や水なんですけれども、まあそういったものはもちろん、備蓄した上で、冬の屋内、被災で必要なのは光源と熱源、この2点に焦点を絞って、ポイントをお届けいたします。 まずは、発災時に欠かせないものとしてライト、まあ阪神淡路大震災、東日本大震災の時はまだ白熱電球の懐中電灯が一般的でありました。まあ、乾電池もね、大きな単一サイズを必要とするものも多かったそうですが、今進化著しくて LED を使って長寿命で明るさも工場とで、あの超小型のね、トーチライトというものも出てきました。あの従来は手に持つタイプだったんですけれども、超小型になると長さ6センチほど、もう手に収まっちゃう手のひらサイズ、うん、で電源も小さな単三電池で充電も可能と、明るさは白熱灯の20倍以上と、でさらに照らす時間もですね、60時間から100時間と、今まで発熱灯が連続点灯 3,4 時間だったのに対すると飛躍的な進歩を遂げております。で、あの、まあ、範囲もね、足元とかを照らす程度だったものが500メーターほど先まで照らせる。で、傷にも強く衝撃にも強いというものなんですね。で、こうやった小型のタイプを自分の取り出しやすい場所に複数用意しておくということが大事であります。今手元にあるんですけれども、これね、あの明るさもいろいろ変わるんですが、はいはいはい、3回押すとマックスになって、うんうん、で本当これね、小型でね、6センチ、まあ、10センチもないぐらいの高さ、うん、でこれだったら、でこれカラビナがついてますんで、うん、あの非常用の持ち出し袋に吊るしておくとかね、いうこともできます。で、あの今までだとこう懐中電灯まっすぐにしか照らせなかったんですが、うん、これ周りにこう、ね、光が広がるようなタイプなんで、そういった意味でも安心と、ね、ランタンのように広がっていくと、ね、あの懐中電灯も、ね、もちろんあの水の入ったペットボトルを上に乗っけたりすることで、周りにこう乱反射していくランタンのように広がるということができるんですが、まあ、今最新のものは、ね、そういったのも内蔵してたったの6センチ非常に小さいと、
もうあの単1、下手したら単2の乾電池より一回り大きいぐらいですよね。
そうですね、そのぐらい、うん、で重さはね、本当これ軽いんですよ。
あ、本当だ、
そう、乾電池以上に軽いので、
全然乾電池より軽い、
うん、本当持ってる感じがしないというところで、だこういうのを複数用意しておくとそれだけでいいと。
なるほど。
で、もう一つは熱源でありまして、まあ、真冬の被災の場合というのは寒さ対策が重要だということが言われております。で、そこでこう注目されているのがカセットコンロで、実際にですね、2011年の東日本大震災、16年の熊本地震、さらには18年大阪北部地震などでは、このカセットコンロやカセットガスボンベの出荷数が飛躍的に増えまして、うん、このカセットコンロやガスボンベの関心度の高さが伺えます。うん、で、この重要性についてですね、ま、業界のトップシェアを誇ります岩谷産業株式会社カートリッジガス本部多田剛部長にお話を伺いました。
災害が起こってライフラインが途絶えてしまった場合に、ガスの復旧というのはなかなか時間がかかります。それまでの間、やはり温かい食べ物ですとか温かい飲み物、こういったものは冬場の災害の場合必需品となります。そのインフラが復帰するまでカセットコンロというのは非常に有効なツールだというふうに考えています。
まあ、これあの地震津波の、ね、被害から逃げられても、その後の避難生活が長期化すると、うん、で避難生活というと、あの体育館など避難所に集まってということも考えられますが、一方で住み慣れた自宅で安全性がある程度、ね、確保されていれば自宅で避難ということになる方も多いと思うんですね。でそうなると、この熱源というものをどう用意するかというのが問題になってくるんですが、ガスの復旧というのは結構時間かかってですね、阪神淡路で61日、はい、東日本でも34日かかったということがありますので、こうしたカセットコンロというものが非常に武器になってきます。うん、で、どのぐらい備蓄しておけばいいのか、特にガスボンベをね、どのぐらいあったらいいのか、再び岩谷産業株式会社多田部長にお話を伺いました。
当社で試算した大人2人が冬場に1週間自活する場合の本数は、まあ、約 9.1 本となりました。で、1週間というのは内閣府が呼びかける備蓄の目安期間です。1日3回温かい食事と飲み物、あと殺菌洗浄等に使うお湯を沸かすのに必要な本数となります。で、冬は水が冷たいのでお湯を沸かすのも時間がかかりますが、まあ、夏場でしたら計算上は 6.3 本という形になっています。
まあ、この1週間、ね、備蓄の目安というふうに内閣府呼びかけるのが、そのぐらい経てばある程度物流がなんとかなってくるだろうという読みもあるというところなんですけれども、まあ、これだけ、ね、用意しておけば十分足りるぞと。
まあ、その一方で、まあ、完全な非常用食料とかと違って、
はい、
まあ、 結構別にこのカセットコンロ普通に使えばいいので。
おっしゃると、そうなんですよ。あのキャンプどころか、うちなんかあのオープニングでもちょっと話しましたけど、今鍋をやるときに深めのフライパンで、まずガスコンロで最初の煮炊きをやっちゃって、でその後の保温としてテーブルの上にカセットコンロを置いて、そこにこう持ってくると、
わかりますわかります。あの別にグツグツ煮るわけじゃなく、ちょっとだけね、手元で再加熱はしたいですよね。
それをやると結構ガスボンベを持ったりなんかしてですね、いろいろ一石二鳥と。まあもちろんキャンプにね使うとか、このランタンなんかもキャンプに持ってけば非常に良いと。
そうですよね、
まあちょっと外散歩するときに持ってってもいいぞぐらいの感じ。
確かにこれ、あの、今の時間早朝にランニングウォーキングされてる方、このぐらいの明るさあると、いいなってケースあると思うんで、ちょっと曇ってる日とかね。
そうですね、だからまあこうやって日常生活の中にこう備蓄の概念みたいなものも入れていくって無理せずやれるっていうのはいいかもしれません。今日も工事冬の防災ウィークということでお送りしました。明日最終日もぜひお聞きください。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。